ともみとともに。ともみとともに、このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林智美がお届けしていきます。さあ、それでは今日は、昨日がね、ちょうど震災から1年ということもありまして、2012年の3月11日で1年を迎えたということで、訪問入浴波と風の管理者、介護福祉士、そして代表ですね、であり、災害支援チーム波と風の代表、宮本茂樹さんをお招きしています。宮本さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そうなんです、もう現地に何回も行かれて支援を続けていらっしゃった宮本さんなんですが、トータルで何回行かれました、
はい、私たちの、その波と風の支援チームで全部で11回、はい、で私はそのうち8回現地に行かせていただきました、
はい、じゃあチームとしてはもう本当に毎月のように行かれたということですよね、はい、まずですね、この訪問入浴波と風、普段のお仕事、平日はお仕事をされて、まあ、支援に行かれたのは、まあ、金曜日から。
そうですね、月から金まで働いて通常通り、で金曜日仕事が終わってから準備をしまして、はい、金曜日夜だいたい9時ぐらいに出ると、向こうに朝8時ぐらいには着きますので、で土日と、支援活動して、で日曜日の夜出て、月曜日の朝早朝にこっちに帰って、また仕事が始まるという感じ、
まあ、それはそれはなかなか疲労がたまったりとかも、ね、あったかと思うんですが、はい、まずちょっと普段のこの訪問入浴波と風というのはどんなお仕事をしているかということをね、以前も出演していただいたことがあるんですが、はい、初めて聞くという方にちょっとご紹介を、
はい、ありがとうございます。訪問入浴波と風ですけれども、介護保険サービスを用いまして、支援を行っています。尾張朝日、瀬戸、長久手、日進、ちょうど名古屋から外れているこの地区ですけれども、はい、介護保険を用いて、移動の入浴者を用いて、自宅のベッドの横で組み立て式の入浴槽を、開きまして、でそこで入浴の支援をさせていただくという、そういうふうなサービスを行っています。
はい、そうなんです。私もその入浴者を見させていただいたことがあるんですが、はい、今2台あるんですよね。
そうですね、今2台です、
はいはい、でも軽ですよね。
軽より一つ大きな、普通車用の版で、
はい、でもそこに入浴の浴槽が乗ってるの で、ものすごく車の中がこう狭く、
そうです、ね、はい、
見えますが、はい、そこにこの支援に行くときは、はい、みんなが乗って、
そうですね、3人や、まあ、2人3人で行ったんですけれども、浴槽を車の屋根の上に、
上に
乗せて縛って、であと空いた隙間に、水や灯油やガソリンなど積み、はい、であと皆さんからいただいた物資を届けてもらいたいということで、たくさん集まりましたので、うん、その物資を隙間の中に埋めて、なんか行くときはもう荷物に埋もれて、一回閉めたらもう開けれないよっていうような状況で、はい、
で車に、なんだろう、なんか銀色のパイプみたいな
そうなんです、ね、もうボイラーもずっと車の中にあるので、後ろの席の人がすごく暑いんです。なのでエアコンを後ろの乗ってる人のために、はい、引き込むのに銀色のパイプを、はい、
だって帰りなんてすごく暑いですよね。
そうですね、はい、そうですね、
ね、冬でも、はい、こうそのボイラーを使った後だったりすると、
はい、そうですね、割と暑いので、
ね、はい、でも、まあ、何時間ぐらいかかりますか。
そうですね、だいたい12時間ぐらいで、はい、休憩しながら行くと行けるんですけども、うん、最初行った時はやはり道路の状況も悪かったので14時間少しかかって到着しました。
いや、最初からちょっとねお話をお伺いすると、はい、まあ、去年の3月11日、はい、2時46分、
はい、
午後、
はい、
宮本さん何をされてました。
ちょっと車の運転中でした、はい、
で地震を
感じて、電線が揺れるのをすごく感じたので、地震じゃないかってスタッフに言ったんですけど、みんなは風じゃないのかなっていうぐらいでしたので、でもその後ラジオすぐ聞いてたので、はい、地震速報で遠くで大きな地震が起きたっていう話を聞いて、あ、やっぱりということで、はい、
で割とこう早く被災地に行かれたんですけど、はい、 行こうと思ったきっかけというと、はい、
そうですね、阪神大震災の時にも一度その支援活動を、建築の方でやってたんですけれども、
大工さんだったんです
ね、はい、そうなんです、元大工で、あの屋根の直し の, あのボランティアの方に参加させて1週間ぐらい行ってきたんですけれども、その時はもういろいろもう期間もある程度経ってお膳立てされた計画の中だったので、あまりこう緊急感とか大変な状況はなく行ってこれたので、もし何か次自分たちができることがあれば、よりスピーディーに一番困っている時に困っている人のところに行きたいなというふうな思いがありましたので、はい、でそれで、持っている入浴者も発電機さえ積めばどこでもお湯が出る特殊な車を持ってましたので、スタッフとともにもし次どこかで大変な状況があって私たちのお湯出しというか入浴が必要ならばどこでも行くからねというのをもう前もって話はしていました、
で当時、はい、そのスタッフというのは3人
でした、私入れて、はい、
で皆さんも賛同してくださっていて、
はい、そうですね、はい、
ですぐに行こうと、
はい、
で最初に行かれたのがどちらに、
最初は2週間後の3月の26日南三陸の志津川町、はい、
宮城、
はい、そうですね、宮城県、
これは何かこうここに誰かがいるとか、はい、誰かを頼っていったとか、
はい、
そんな感じだったんですか、
はい、新聞社が作ってたホームページの中で南三陸の志津川小学校の体育館で、
はい、
小さな赤ちゃんの女の子の赤ちゃんが、
はい、
お風呂待ってますっていうプラカードを持って画面に映ってたんです、その写真が掲載されてまして、はいはい、でもそれ見たらもうその子だけでもいいので、うん、とにかくお風呂待ってるなら私たち行きたいなという、もうその子を目指して行ったみたいな形だったんです、
その体育館を目指して、
はい、目指して、はい、
で到着して、
はい、ですね、はい、で到着したんですけれども、その体育館ではやはり1000人近いぐらいの人たちが避難していた状況でしたので、うん、ここでお風呂をまだみんながお風呂を使ってない状況でしたので、そこでお風呂の話を持っていくともうみんなも入りたいのでパニックになるので、ちょっとうちでは無理だ、
無理だ、
体育館では無理だというふうな話が出まして、結局その女の子にも会えず、
うん、
はい、ということでした、はい、
そしてでも帰ってくるわけにはいかないので、
そうですね、はい、
どうしたんですか、
はい、でそれでもうどうしようかと思ったんですけれども、でもとにかくお湯さえ出るので、うん、誰かに触ってもらえたら手だけでもというふうな、お湯に触れてもらえたらと思ったので、うん、より小さな町で運営しているような、はいはい、避難所を探しながら、もう飛び込みでお湯が出ます、出せます、お風呂入れますっていうふうな形で声をかけたんですけれども、はい、
でそこで
そうですね、はい、ただ町長さんをすぐ呼びたいで電話で呼び出された町長さんがお風呂のその車を見て、消防署の車庫が一つ空きがあるので、
はいはい、
そこのポンプ車をどかすからそこでお風呂を作ってほしい、
はい、
っていうことでその日
ポンプ車の車庫で
シートを張って、17名の方ですけれども、その町民の避難されている方が初めて被災後お風呂の、
はい、
家族で入ることができました、
ね、もちろんお風呂よりトイレの方が大事だと思うんですが、はい、 で, すね、うん、でもお風呂に入れない辛さとか、はい、こうイライライライラしてきちゃったりっていうのもありますよね、
はい、
入って皆さんこう顔が変わったりとか、
そうですね、もう行ったらまず誰が一番最初に入るかって話がその仮設住宅仮設の避難所であったんですけれども、まずでも町民の方たちが全員町長さんに とにかくまず町長さんに入ってもらいたいということで、体があまり強くなかった町長さんなんですけれども、みんなのためにもう本当にずっとひたすら長靴とカッパ着てもう歩き回ってたので、まず一番最初は町長さんだということで、でも入ったらなかなか出てこなくて、長女さんが。もう、後ろも控えてるし、もうボイラーを沸かす灯油も限られてるので、早くと思ったんですけど、ちょっと覗いてみたらもう目をつぶって、じっと、お湯に浸かっている姿がもう本当に印象的で、ここまでとにかく来れて、お湯を、本当に数人の方ですけれども、触っていただくことができたので、はい、私たちも本当に良かったなという思いでした。
本当ですね。でも、やっぱり、こう、初めて行っ て飛び込みで不安な、ね、はい、面もあったと思うんですけど、皆さんのじゃあほっとした顔を見て、
そうですね、はい、
また次もと、
そうですね、あの後ろでたくさん応援してくださる方がいたので、
はい、
あのその人たちの思いもさらにこう届けれたらと思い、
はい、
もう次の時また必ず来ますという約束をして、う
ん、
はい、あの去ることができました。
で他の地区にも行かれたんですね、は
い、そうですね、それから11回いろんな地区にこう顔を出して、はい、その時に必要な、はい、あのところであのお湯を出すような個人の家の浴槽が壊れてなければそこにもお湯を出しますよっていう形で、
なるほどね、
はい、
あの湯は出ないけども、はい、浴槽があれば、
そうです、壊れてなければ
持って行っているので、はい、そこで沸かすこともできる、はい、ボイラーで、で入れて、
入れて家族全員、またそこの家にあの避難している人たち全員がお湯に入れるので、
そうですね、
あの、うん、個人の家のお湯出しはすごく喜ばれました。
うーん、そうですね、で、あのチームの皆さんもじゃあ宮本さんについて来てくださったっていうか、
は
い、
そうですね、はい、
うん、すごいいいチームですよね。でもで他の地区にも行かれたので、まあ印象的なところもあれば、なんか逆にこうちょっとあーって落ち込んだ時とかもありますか？はい、
そうですね、何度か訪問するうちに仮設住宅がこうでき始めて、生活が大きく変わるように被災者の方がなってきた時があったんですけれども、でそれで私たちの個人の家のお湯出しももう必要がない、地区で必要がないということで、じゃあ改めて今まで出したお湯をこう出したところの家族に会いに行こうということで会いに行ったんですけれども、やはりそうなってくると今度行政からのこう援助やいろんな支援がやっぱりストップしてしまうということで、これからの不安とか、あの仕事のこと、いろんなことの不安にも押しつぶされるような、そういうふうな姿を見て、あんなに大変な状況で、避難所でみんなでご飯を作って炊き出しをしながら、やってた婦人会の人たちもなんとなくみんな顔がもうこれからの不安の方がいっぱいで、どちらかというとあの時あんなに明るかった人たちが1ヶ月2ヶ月経つともうその不安に押し潰されて、もう顔が変わってくる。でもなんか私たちが訪問したのが悪かったんじゃないかと思うぐらい、
なんか終わりが見えないっていうところに、
そうです、なんかもうそっちの不安の方が、ね、はい、だからその日その日やってた時の方がまだなんか力いっぱい精いっぱいっていう形でしたけど、なんか仮設住宅たち各家族で入れられてこれからの生活っていうと非常に心配な姿がそこにありました。
うん、そうですね、まあ、個人のお宅、個人のねお宅に行かれたり避難所に行かれたりもされたんですけど、やはり施設にこう入所されてる皆さんもいるじゃないですか、はい、そういうこう施設というのはもちろん倒壊してしまったところもあれば、はいはい、まあ、大丈夫だったというところもあると思うんですけど、どんな感じでした？
はい、そうですね、私たちが少し長期的に援助させてもらった、石巻の方の鮎川の里というグループホームがあったんですけれども、はい、そこはやはり津波で全部グループホーム自体が、うん、全て流されてしまい、うん、スタッフとあと入居者の方は全員無事だったということなんですけれども、
はい、
そこから先、受け入れる場所がないので、うん、体育館の一部を借りて何人かにこう分かれて生活を2ヶ月ほどされてた、はい、そうなんですけど、でもやはりこう体も動けない、少しこう認知の方もっていう形で、みんなからもう完全にこう寝かされる状況で、今まで車椅子でいろいろ歩けたのに、もう寝たっきりの、はい、人たちがもう全員がそういうふうになってしまったということで、それでその鮎川の里の代表の方が何とかしたいということで、県の方にお願いをして、ある県の施設に全員をこう入れようということで、そこで約半年間鮎川の里のグループホームが、宿泊施設で運営をしていったんですけれども、はい、
でじゃあその半年間、やっぱりみんなが一緒の方がいいんですよね。
そうですね、やはりね、今までいた人たちが急に違う環境になり、またもう支援もままならない状況の中で、身体的にも精神的にも本当に多くの負担を、またストレスを入居者の方も持たれたみたい でそれを見ながら何とかしたいとスタッフがやっぱりみんなできちっと最後までみんなでいようということで集めた って言ってましたけれども、
はい、でもあのスタッフの皆さんももちろんあの自分たちが見ているこう利用者さんもいれば家族も、はい、自分のこう、はい、家があの被害に遭ってっていう皆さんもいらっしゃいます
ね。スタッフの自体もねあの、うん、避難している人たちでしたので、もう家族は置いて、うん、私たちはこの人たちと共にって入居者の人と、うん、もう24時間もずっとあの寄り添っている姿がありましたので、
うん、はい、でもあの長いスパンで行かれているので、はい、どんどんとこう先ほどのようにね、最初明るかったが方が不安になっていったりという面も見て、あと最初不安でいっぱいだったのにどんどんどんどんこう明るくなっていくっていう方たちももちろん、
はい、そうですね、はい、それはその施設もそうですけれども、うん、間借りしてた県の方の施設、資格施設から今度は仮設のグループホームを建ててもらって、はいはい、でそこで、まあ、2年間という期間限定なんですけれども、とても綺麗なあの大きな施設で、
はい、報告書を実はね宮本さん作ってらっしゃって、東日本大震災における災害支援チーム波と風の記録ということでね、はい、3月から12月までの記録なんですが、ここにいろんな写真があるんですけど、仮設、まあ、外から見ると仮設かなっていう感じなんですが、はい、中を見るともうめちゃめちゃこうバリアフリーで、そうですね、もう、はい、すごい綺麗で、はい、冷暖房もあって、もう
冷暖房全室個室で全て、あの介護ができるようになってますし、トイレお風呂も専用のものが使われてましたので、はい、あのスタッフの人たちも今までよりも本当に良くなったんじゃないかということで、はい、でもやはりそこに入れば入居者の方たちも表情は明るくなるし、
ね、
やはり何かこうリハビリにしても何にしてもこれから自分たちで前向きに行こうという、うん、あのそういうふうなあの顔がしっかり見えましたし、
はい、この2年っていうと2年で出なくちゃいけない
んです、はい、そうなんですね、はい、もうその後も自力で自分たちでやっぱり新しい施設を建てて、そっちに引っ越さなきゃいけない、
その2年の間にですね、はい、はい、っていうことなんですね、はい、でこんなこう綺麗な素敵なとこなのでちょっとこのままここでもいいかなというような気もしますけども、はい、ねえ、でもやはりあのみんな揃ってっていうところがまた嬉しいですよね。そうですね、はい、そうですね、うん、でもまあこの鮎川の里だけじゃなくてもこういうところは本当に被災地にたくさんあるんですよね、はい、
そうですね、もうあの本当に廃墟になったあの老人ホーム施設も含めて、一体ここの人たちはどこに行ったんだろうというような形の建物もたくさんありましたので、あの私たちたまたまそこの鮎川さんの里で、はい、あの援助しましたけれども、他でも必要なところはもう 数えきれないぐらいたくさんあったと思いますね。
はい、そしてあのまた後半にお話をお伺いしますが、あのまあ、サンキューでもねお知らせをしましたけど、入浴者プロジェクト、被災地に入浴者をプレゼントしよう、はい、寄贈しようというプロジェクトと、そして冬には南三陸へあなたのぬくもりプロジェクト、これはファンヒーターをね、はい、寄贈しようということで、まあ、そちらもまあ大成功でね、あの活動をされていたので、まあ、後半にはじゃあ入浴者を寄贈のこちらのプロジェクトのお話と、はい、あとファンヒーター、ぬくもりプロジェクトのお話を伺いたいと思います。今日のともみとともに訪問入浴波と風の代表であり、災害支援チーム波と風の代表宮本茂樹さんをお招きしています。後半またお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは訪問入浴波と風の代表、そして災害支援チーム波と風の代表の宮本茂樹さんをお招きしています。さあ後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。入浴者を、ね、はい、被災地に寄贈したということなんですけども、はい、これもなんか素敵な縁で生まれた話なんですが、そうですね、はい、これ寄贈しようと思ったというのは、
はい、あの津波でやはりね、あの多くの業者も大変だろうと思って、特に自分たちと同じ同業者の訪問入浴の人たちは一体どうなってるんだろうかっていう心配がありましたので、ホームページでいろいろこう調べて、で気仙沼にの港の近くに、ハック訪問入浴さん ていう描写があるっていうことが分かりましたので、はい、でそのホームページを見ていくと最後 あのブログをやってたみたいなんだけど、写真があの気仙沼港津波壊滅という、はい、もうぐちゃぐちゃの写真で最後がもう閉じられて、はい、そこから何の更新もしなかったんです、
はい、
で一体どうなったんだろうかという心配とともに、あのもし何かそこの訪問入浴の同業者として援助できることができ、うん、支援できることができないだろうかと考えて、電話はつながらないし、
はい、
もうとにかく、まあ、アドレスにメールだけ支援しますというメールだけ送りました。
はい、
でそれ、そうですね、でもう何の返事もなく、でちょうど3月16日に送ってたんですけど、もう6月に入ってから、
はい、
あの知らない方からのちょうど電話が携帯に、
はい、
そうですね、入りまして、であの気仙沼 あのハック訪問入浴ですけれども、はい、今初めて事務所の電源が入って、うん、コンピューターを開けたらあの波戸風さんからメールが届いてたので、はい、どういうことですかということで、はい、はい、ですね、でとにかくあの支援したい気持ち、で今皆さんどうなのかというと、スタッフはとにかく全員無事だった、でも持っていた入浴車2台だったんですけれども、それが全部やはり流されて、気仙沼自体で入浴車が1台もないという情報をそこで聞きましたので、じゃあとにかくあの入浴車がまず大事だろうと思って、入浴車を送れたらいいなと大胆にもはい、
で呼びかけて、
そう呼びかけました、
でプロジェクトを立ち上げて、まあ、皆さんもそうなんですが、はい、 はい、そこで大きく名乗りを上げてくださったのが、
はい、森山にあるハルス訪問入浴さんというところの、
ありが
たいですね、代表の方が、そうです、はい、予備で、もしなんか自分たちの会社の車が、あの調子が悪くなった時に使えたらいいと思って予備で台車を持ってたみたいなので、
使ってなかったものを、は
い、でもそれをとりあえず向こうにも送れますよということで、あと軽自動車のバンを、
はい、
と2台その方がもう完全寄贈ということで、
ありがたいですね、はい、喜ばれましたね、
そうですね、もうはい、
うん、
で共にその方と一緒にあの気仙沼まで実際に走らせて、
持っていく、仲良くなって、
そうですね、
はい、素晴らしいです、
持っていくことができました。
で、今度は冬、
はい、
ぬくもりプロジェクト、はい、こちらも大成功で、
そうです ね、
はい、ファンヒーターを送ろうということで、はい、まあ、そうですよね、また冬がやってきたということ で、
はい、とにかく仮設がもう寒いし、冬太陽じゃないっていうので、あのこの冬に向けて南三陸の徳良地区っていうところの仮設住宅の代表から、はい、あのファンヒーターを集めてほしいということ で希望が100台だったんですけど、100台ちょっと私たちも難しいので、そのうちの20台を、
はい、
あのこちらから集めますっていう、あの意向を示したんですけれども、
運んだんですか、
はい、そうです、2回に分けて、で結局あのトミさんたちの FM サンキューさんにも手伝ってもらいまして、
でも反応があったということで、
はい、
よかったです。
あのね、聞いてたリスナーさんから電話が来まして、
はい、
あのストーブをということで、すごく嬉しかったです、
はい、
で最終的にはファンヒーター35台で、またストーブや電気ストーブを何台か集めることができて、あのその地区に持っていくことができました。
はい、また喜ばれましたね。
そうですね、もうあの待ってましたっていう形で、あの受け取ってくださって、はい、嬉しかったですね。
なので、まあ、春夏秋冬とまた春がやってくるんですけど、
はい、
移り変わりを通してみて、はい、どうです？
そうですね、あの本当にこう絶望的なその3月の状況から、あの月が進むたびに、私たちも3週間から4週間に一度行ってましたので、あの行くたびにこう状況がこういい方向に行くんでは、進んでいくのではないかというふうな思いではずっといたんですけれども、やはり夏が来て暑い中、また皆さんもその暑さとの戦い、そして今度冬が来て寒さとの戦い、そういうような状況の中でまだ見えない自分たちの復興や復旧というふうな中で、本当に多くの方が不安を抱いている中、でも前向きに、とにかく生かされた命なんだから、あのみんなのためにも頑張りたいというふうな思いを持っている方がすごくたくさん実際にお会いすることもできましたので、あの状況はね、あの大変ですし、まだこの先じゃっていうと1年通してみましたけど、
はい、
あの大きな変化があるところはなかなか少ないと思いますので、
あの実際今でもあのいろんな方とつながりを、ね、
はい、ね、
宮本さん持たれているので、はい、なんかリサーチしてくださったんですよね、
はい、そうですね、この1年ちょうどこの、はい、先週かけていろいろなところに電話をしまして、
はい、
1年経ちますけれどもどうですかということで、はい、で先ほど話し合った鮎川の里の、
はい、
はい、
仮設住宅で、
はい、やってる、はい、あの代表の方に電話すると、あのもうあのすごく明るい電話でしたけれども、スタッフもあの入居者もみんな元気でやってます、うん、でもあの新しく地元であの仮設のグループホームができたので、うん、石巻の人たちで、うん、あの採用、はい、仕事をしてもらおうと思って採用したものの、やはりあの家族が亡くなられた方、うん、いろんな大変な状況をこうくぐってきた方たちは、やはりなんとなくこう精神的に不安定な状況もあり、うん、あの仕事を始めたものの、あの数ヶ月でいなくなってしまうという方がたくさんいるので、うん、本当にここは被災地なんだということを改めて実感したというふうにその方も言ってらっしゃいました、うん、
はい、あのね、亡くなった方の数とか、こう行方不明の数とか、はい、実際に数字でこう見ることはできるんですけども、はい、でも実際はそれだけじゃなくて、ご家族ももちろんそうですし、実際この津波を見た人たちの心の中に ね、うん、 はい、その恐怖が消えなかったり、はい、夜寝れなかったりとか、はい、そういうことを考えると本当に被害で大きいですよね。
そうですね、この3月11日のこの今年のこの時、1年をめどに何かを自分たちの新しい歩みをしていきたい、そういうふうな気持ちが本当にこう全ての人たちの中に、思いの中にあるのを感じるというふうに、みんな3月11日その日をその日をと言って暮らしてきたって言ってましたので、
この、はい、節目を迎えたら、はい、またそうです、ね、新しくこう、はい、始められるんじゃないかという、
そうですね、そういうふうなスタートの日にしたいって強く皆さん願ってるみたいでした。
本当です ね、はい、ね、でも、まあ、波と風の皆さん、今スタッフは、
はい、私を含めて6名になりまして、
ね、入浴者も増え て、はい、増えてスタッフを倍になって、
はい、そうです、はい、
ね、新しい3名の皆さんも実際行かれたんですか、はい、
はい、あのスタッフも巻き込んでの支援活動でしたので、はい、あの一人小さな子供がいる、あのお母さんがいるので、その方以外は全員参加してもらって、
うん、はい、賛同してくださって ね、でもこれからどんなふうにこう活動というか、何をしていきたいなってことは、もちろんこの訪問入浴とかね、はい、あのこちらでの仕事ももちろんなんですけども、はい、この災害支援チーム、まあ、一旦こう区切りがつきましたよ ね、はい、今後はどうでしょう。
そうですね、私たちもあの実際こう現地に行って、これから先何かをと考えたときに何ができるのだろうかということで、うん、今本当に思案中です。でもあの地元のやはり人たちの話を聞くならば、まだまだ支援は必要だし、うん、あの実際に金銭的な面でも物質的な面でも、うん、また精神的な面でも、うん、やはり支えが必要であることは明らかに、うん、あの分かっていますので、うん、なんか波と風としても、うん、これからあの本当にそういう人たちと寄り添うこととともに、はい、あのいつも忘れてないよ、
うんうん、
自分たちの心の中にみんなの顔は浮かぶし、うん、あのいつでも思ってますよっていう事柄を、うん、あの自分の中でこう強く、またスタッフたちの中でも強くね、うん、ありますので、それを思い続けること、
そして、うん、風化させない、
うん、そう、風化させないっていうことですね、うん、でできることがあれば小さなことでも、うん、あのやっていこうよっていうふうな思いではいます、う
ん、まあ、チームとしては6人なんですけど、はい、実際にはこの活動を支えてくださった方がたくさんいらっしゃいますし、はいはい、まあ、走行距離も 19,800km 、ね、はい、で寄付をしてくださった方も、本当に支援してくださった方がいて、はい、まあ、みんなの思いを届けてくださったってことですよね、はい、でも私も実際こう行くことはできないけども、被災地のこうものをね、はい、食べたりとか、
そうですね、はい、
お酒飲んだりとか、はい、それも支援かなっていう気がしますよね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ宮本さん、これからもご活躍を応援していきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
はいはい、一言よかったですか、はい、
また波と風支援チームでも、これから東北に向けて、支援できることからを考えています。でもし皆さんにも協力してもらえることが あると思いますので、その時はまた三九さんを通じてお願いできたらと思いますので、
はい、
はい、これからも応援の方よろしくお願いいたします。
はい、今日のともみとともに、訪問入浴波と風、そして災害支援チーム波と風の代表宮本茂樹さんでした。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。